お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編91編から99編までをお送りいたします。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、詩編91編の学びに入りますが、詩編90編が死の詩編でしたが、詩編91編は命の詩編です。またこの詩編はメシアの詩編であり、主イエス・キリストの姿を描いています。さらにこの詩編はサタンが引用したものです。これから見ていくようにサタンがとてもよく知っている詩編なのです。詩編91編の本文に入りますが、1節から2節。いと高き方の隠れ場に住む者は全能者の影に宿る。私は主に申し上げよう。我が酒どころ、我が砦、私の信頼する我が神と。この箇所に描写されている人物は、詩編一編で幸いな人として出てきた同じ方、主イエス・キリストです。完全で清い、罪のない方なのです。主はいつでも、いと高き方の隠れ場に住んでおられます。私たちの問題は、私たちも時々そこには行くのですが、私たちの滞在は宿屋に泊まるようにほんの一時だけだということです。3節から5節。主は狩人の罠から、恐ろしい疫病から、あなたを救い出されるからである。主はご自分の羽であなたを覆われる。あなたはその翼の下に身を避ける。主の真実は大盾であり、砦である。あなたは夜の恐怖も恐れず、昼に飛び来る矢も恐れない。軍役についているある若者はこの説を、これこそ自分に与えられた神様からの約束だと読んでいました。6節。また暗闇に歩き回る疫病も、真昼に荒らす滅びをも。もう一人の若者は海軍航空隊にいたときに、この説を自分への神様からの約束として選んでいました。7節から8節。千人があなたの傍らに、万人があなたの右手に倒れても、それはあなたには近づかない。あなたはただ、それを目にし、悪者への報いを見るだけである。神様は多くの時にこの箇所をご自分の民にとって現実のものとされました。でもこの箇所は実際には主の姿を描いているのです。A.C. ゲイベライン博士はこの箇所について次のように述べています。主のうちには罪がなかったので、罪の結果である病気や死は、主に対して権利があると主張することはできなかった。すべてにおいて主は完全な人なる方であった。そして主はご自分の父なる神を信頼しておられ、完璧な服従のうちに歩んでおられたので、偉大な敵であるサタンも、破壊の疫病も主を捕まえることはできなかった。完全な人である方は地上で神様の羽で覆われ、神様の御翼の下にご自分の不変の隠れ場を見つけられた。私たちの体は罪のために死んでいるということが私たちにとってどれほど真実であろうか。私たちは失敗し間違いをする塵から作られたものであるから、私たちには訓練が必要であり、私たちは信仰のテストに合格しなければならない。 それでもこのことのうちに私たちはすべては良いと知って、完全な平安を持つことができる。神様が私を殺されても、それでも私は神を信頼するというのが、真実な信仰のピークであり、神様のうちにある確信である。9節から10節。それはあなたが私の酒どころである死を、意図高き方をあなたの住まいとしたからである。災いはあなたに降りかからず、嫌みもあなたの天幕に近づかない。ご覧のようにこれはキリストを描いています。11節から12節。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、すべての道であなたを守るようにされる。彼らはその手であなたを支え、あなたの足が石に打ち当たることのないようにする。この箇所は悪魔が引用したものです。面白いことには、サタンはこの詩篇が主イエス・キリストに適用することを知っていました。サタンは今日、神学教授が知らないことをたくさん知っています。主の誘惑の間にサタンは言いました。ルカ4章の10節から11節。神は御使いたちに命じてあなたを守らせるとも書いてあるからです。悪魔は自分の目的のために聖書を引用したようです。しかしその引用は誤った引用でした。悪魔はすべての道でという部分を入れなかったのです。主イエス・キリストは父の御心を行うために来られました。そして父の御心を行うことがご自分の道を歩まれることを意味していました。もし主が石をパンに変えようとしたり、サタンからのこの世の王国を受け入れたり、宮の先頭の上から身を投げたりしておられたなら、主は神様の御心から外れてしまったことでしょう。どれをすることも神様の道から外れることでした。約束は次のようなものでした。誠に主はあなたのために御使いたちに命じて、あなたのすべての道であなたを守るようにされる。14節から15節。彼が私を愛しているから、私は彼を助け出そう。彼が私の名を知っているから、私は彼を高く上げよう。彼が私を呼び求めれば、私は彼に答えよう。私は苦しみの時に彼と共にいて、彼を救い、彼に誉れを与えよう。ご覧のように完全な人である方は、地の一番低いところ、つまり死と墓とに下って行かれたのです。神様がキリストを死から蘇らされ、主に栄光をお与えになりました。神様は言われます。私は彼を高く上げよう。この詩篇には何というキリストの姿が描かれていることでしょうか。さて、詩篇92編の学びに入りますが、この詩篇は賛歌、安息日のための歌と題されています。賛美と礼拝と経験とについて語っています。それらのことのために安息日が与えられたのです。ところがこの詩篇の中での礼拝は、この地上での聖女と結びつけられていて、実際もう一度この地上の聖女がエルサレムに建て直され、神様にあがなわれた人々がそこで礼拝することを期待しているのです。さてこの詩篇は次のような栄光に満ちた調子で始まります。一節。主に感謝するのは良いことです。意図高き方よ、あなたの皆に褒め歌を歌うことは。主に感謝を捧げ、主の皆に褒め歌を歌うのは良いことです。私たちは礼拝の中でもっと賛美の時間を取るべきだと思います。二節。朝にあなたの恵みを、夜ごとにあなたの真実を言い表すことは、朝、主に感謝することができます。また夜には、床につく前に、一日、そこまで導いてくださった主の真実に感謝することができます。六節。間抜け者は知らず、愚か者にはこれがわかりません。愚かな者は神様の恵みも真実も知りもしないし、理解することもありません。この詩篇は、将来を望み見ている千年王国の詩篇です。 その時には、礼拝はもう一度安息日になります。しかし私たちは安息日ではなく、週の初めの日に礼拝します。なぜなら主は安息日には死んでおられましたが、週の初めの日によみがえられたからです。八節。しかし主よ、あなたは常しえに意図高きところにおられます。この箇所の英語訳は、しかし主よ、あなたは常しえに意図高き方ですとなっています。意図高き方とは、神様の千年王国での皆です。この詩篇は、偉大な千年王国の詩篇ですが、いくつかの説は、地上での状況を思い起こしています。人間は愚かなものとして描かれています。人間は実際、罪の汚れの中に這いつくばっているのです。人間は愚かで分別に欠けています。なぜなら神様はこう言っておられるからです。ローマ人への手紙1章の21節。その無知な心は暗くなりました。愚かな者は神様を否定し、獣のように生活します。動物のように生きるのです。大勢の人たちが神様が存在しないかのように生きています。詩篇92編の12節。正しい者は夏目ヤシの木のように栄え、レバノンの杉のように育ちます。夏目ヤシの木は勝利の印であり、杉の木は強さと真剣さを示します。このような時代にあっても、これが神様との交わりのうちを歩む正しい者たちの姿なのです。さて、詩篇93篇の学びに入りますが、この詩篇は5節までしかない短いものです。詩篇92篇と94篇の間に挟み込まれたこの小さな詩篇は、純粋な賛美の歌です。なぜなら王なる方が統治しておられるからです。この詩篇は千年王国の詩篇であり、地上を輝かしく治められるために来られた主のことを語っています。詩篇93篇の本文に入りますが一節。主は王であられ、御慈をまとっておられます。主はまとっておられます。力を身に帯びておられます。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはありません。主は王であられ、御慈をまとっておられますという箇所の英語訳は、主が治められます。主は御慈をまとっておられますとなっています。主は治められますとは、主イエス様のことを語っています。主イエスは御慈をまとっておられます。この詩篇は、主がこの地を治めるために来られた時に、本当の意味を持つ詩篇です。すべての反抗的な妨害は押しつぶされ、この地上ですべて神様に逆らった者は裁かれます。三節。主よ、川は声を上げました。川は叫び声を上げました。川はとどろく声を上げています。押し寄せる罪の洪水は終わりました。サタンの頭は砕かれたのです。四節。大水のとどろきに勝り、海の力強い波にも勝って、意図高きところにいます主は、力強くあられます。あなたの証は誠に確かです。聖なることがあなたの家にはふさわしいのです。主よ、いつまでも。この時はなんと素晴らしい喜びの時となることでしょうかと、マギー博士は述べています。さて、詩篇94篇の学びに入りますが、詩篇94篇から100篇までは、一つの一貫した物語を語る一連の詩篇です。これら七つの栄光に満ちた詩篇は、メシアの統治を祝う神様の御国の歌です。これらの詩篇は、主イエス・キリストと大患難時代と、その間に人間にやってくるすべての困難に続く地上での主の統治の啓示です。また、詩篇94篇は、 悪者に対して正義をもって神様が介入してくださいという神様への呼びかけでもあります。神様の御国が来る前の困難の時の残りの者たちからの叫びです。94編の一節。復讐の神主よ、復讐の神よ光を放ってください。復讐は主のものです。主が報いをされます。神様が物事を処理され、正しくされます。調整されなければならないものがいっぱいあります。そして主が力と偉大な栄光とを帯びて地上に再び来られるとき、主は物事を正しくされます。それまでの間、私たちは自分で復讐すべきではありません。8節から9節。気づけ、民のうちの間抜けども、愚か者ども、お前らはいつになったらわかるのか。耳を植え付けられた方がお聞きにならないだろうか。目を作られた方がご覧にならないだろうか。もう一度神様は、鈍く愚かな人間に語りかけておられます。神様は霊です。神様には私たちが持っているような目があるわけではありませんが、でも神様はお聞きになります。神様には私たちが持っているような目があるわけではありませんが、でも神様はご覧になるのです。この地上にいる罪人は、自分は罪をうまくやりおおせたと思っているようです。神様はご覧になり、神様はお聞きになります。そして神様は人間がしていることの記録をつけることがおできになるのです。あなたの罪には、たった二つの場所しかありません。キリストの上にあるか、それともあなたの上にあるかです。もしキリストの上にあるなら、裁きは過ぎ去っています。しかしもしそうでないなら、あなたが待っている将来には裁きがあるだけです。キリストのうちにある者たちは、これから来る待ち遠しいキリストと共にある栄光に満ちた人生の見通しがあるのです。もしあなたがまだキリストのもとに来ておられないのなら、あなたは神様の御前に裁きのために立たなければならないのです。詩篇94編の18節。もしも私が私の足はよろけていますと言ったとすれば、主よあなたの恵みが私を支えてくださいますように。詩篇記者は言います。私は滑ったが、神様は私を立たせてくださった。23節。主は彼らの不義をその身に返し、彼らの悪のゆえに彼らを滅ぼされます。我らの神、主が彼らを滅ぼされます。詩篇は神様が祈りを聞いて悪者を裁いてくださるという確信とともに閉じます。さて、詩篇95編から99編の学びに入りますが、95編の1節から3節。さあ、主に向かって喜び歌おう。我らの救いの岩に向かって喜び叫ぼう。感謝の歌を持って、見舞いに進み行き、賛美の歌を持って、主に喜び叫ぼう。主は大いなる神であり、すべての神々に勝って、大いなる王である。そして主は、創造主として礼拝されます。五節から六節。地の深みは主の御手のうちにあり、山々の頂も主のものである。海は主のもの。主がそれを作られた。陸地も主の御手が作られた。来たれ。私たちは不死神、ひれ伏そう。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。詩篇96編もまた、主イエス・キリストである主エホバが、この地全体を治められる時の素晴らしい賛美の詩篇です。96編の一節。新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え。この新しい歌とは、贖いの歌であることをすでに見てきました。黙示録に、私たちがその新しい歌を歌うと書かれています。またここには偶像崇拝が言及されています。4節から5節。 まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆、虚しい。しかし主は天をお作りになった。千年王国が偶像礼拝を終わらせるので、ここで偶像崇拝のことが言われています。今日すべての種類の宗教に頼って、自分たちは素晴らしく賢いと思っている人間たちがいます。しかし無神論、自然神教、反神論、そしてすべてのカルトが神様に裁かれ、片付けられる日が来るのです。七節。国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光と力を主に捧げよ。主イエス・キリストが予言を成就され、偶像礼拝を終わらせられ、そしてサタンを追放されます。その後すべての被造物は喜ぶのです。さて、詩編97編も詩編96編と似ています。詩編97編の一節。主は王だ、地は小躍りし、多くの島々は喜べ。この詩編はキリストの最初の来臨の賛美歌ではなく、主が地上に再臨される時のものです。七節。偶像に仕える者、虚しい者を誇りとする者は皆、恥を見よ。すべての神々よ、主にひれ伏せ。神々という言葉は、御使いと翻訳されるべきです。ヘブル人への手紙一章六節には次のように書かれています。さらに長子をこの世界にお送りになるとき、こう言われました。神の御使いは皆、彼を拝め。詩編98編の一節。新しい歌を主に歌え。主は苦しい技をなさった。その右の見てと、その聖なる御腕とが、主に勝利をもたらしたのだ。詩編99編の一節。主は王である。国々の民は恐れをののけ。主はケルビムの上の御座についておられる。地よ、震えよ。この詩編は恵みと憐れみの王座をご自分の王座とされる王なる方に対する偉大な賛美の詩編です。もしこれを聞いているあなたが神様を賛美する習慣をまだ持っておられないのなら、ぜひそのような習慣を持つようにしてください。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は命と光の歌、千年王国の詩編、そして喜びの歌というテーマで詩編91編から99編をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で、ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。